どうもこんばんは、慢性橋テクノラジオ DJ ナッキーです。
町田メガネです。
ちょっと今日はあのいつもいる黒岩がお休みということで
ですね、
町田メガネと私の2人でお届けいたします。はい。まあ、秋葉原も6月になりまして、
はい、
なんか昨年あった暗い事件から1周年みたいな、
はい、
1周年というか1周、
1周年を超えてですね、まあ、ちょっと乗り越えた
感があるんだかないんだか分かんないですね。まあ、ちなみにあの収録があの土曜日に行われてるんですけども、はい、あの土曜日の秋葉原すごい活気でございましたね。
でしたね。歩くのもままならない、
ままならないほど人がごっちゃりといて、はい、まあなんだ、まあ、だんだん戻ってきたのかね、活気はね。
そう信じたいですね。
まあいろいろな取れ方があると思いますけど、はい、そんな感じでいろいろとやっていきたいと思います。はい、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、この番組の提供は、あれどこだっけでお届けしません。
今から相棒のドッグフードの良さをテクノで表現します。キュッコーツクツツクツダムダムダムダム DJ DJ ツキツキツキでもなわテクノで伝わりましたね。そんな特徴のある相棒のドッグフード、慢性橋テクノを信頼してお試しください。サンプルは無料です。
相棒、
今回はですね、いきなりですけども、はい、あの投稿いただいた曲を紹介したいと思います。
はい。
じゃあちょっとメール読みますね。はい、お世話になってますケミカル大名です。読めてない。お世話になっておりますケミカル大名です。
あ、そんな感じの人だと思います。
3曲目ができましたね。投稿させていただきます。で今回はいつもと違う音源を使いました。曲は道具に頼らなくてもちゃんと作れるはずという考えが強かったんですけども、今までかなり不自由な思いをしていたんだと気づきました。なんかここがポイントっぽいですね。
はい。
で曲名はアルビオンで、波の打ち寄せという意味ですと。うんうん。で曲ができてからこれから夏だし海で波に違いない、海で波に違いないということでそうなりました。はい。作る前の心持ちとしては投稿一作目よりはぬるくないテクノにしようというものがありましたと。で、今回もピアノが入ってますけども、一番 DTM らしく聞こえない生楽器音ということで、また採用になりました。
まずは聞いてみましょう。
そうですか？
はい。
はい、わかりました。では、聞いていただきましょう。君から大名で、アルビオン。 はい、聞いていただきました。ケミカルダイミオでアルビオンでございました。
なるほど。夏、海、波というお話ですけど、うん、
はい、
あの曲ができてから、
はい、
曲ができてから、まあ、夏だし海で波という、まあ、後付けの部分なんですけど、まあ、それを強引に解釈すれば、
はい、
夏の海としてはすごいこう波動がすごい厳しすぎて、はい、あまりこう太平洋のビーチでこうなんだろう褐色の女性たちがキャッキャウフフするような海ではなく日本海かなと。
なんか僕はあれですね、岩場みたいなイメージがありました。
そうなんですよ。で、岩場でこう人が、あの海を見るときって、うん、僕の中では2つのイメージがあって、うん、1つが半裸の男性がですね、
はい、
ふんどしだけギュッと締めてこう腰に手を当ててガッと遠方を見つめてるっていう感じなんですけど、
はい、
曲調からするとふんどしではないかなと。じゃあ、はい、もう片方のそのイメージからすると、はい、すごい崖の先端に女性が、うん、すごいじっと立って、うん、遠くを見つめて何か決心してるみたいな。で、あの、うん、空は少し曇ってるみたいな。
あ、
するとこの音楽の速さとかリズムとかと相性のいい光景が僕の中で勝手につながってしまってですね。
な
るほど。
でもなんかその思い詰めた感みたいな、
思い詰めた感が、感じられました。
なるほどな。
作り手としてはなんて解釈しやがると、ちょっとケミカル大名さんに思われるかもしれませんが、あのちょっと気になったのが、
はい、
そのいつもと違う音源を使ったというお話なんですけど、
はい、今回はいつもと違う音源を使いました、
はい、
う
ん、あの僕の記憶の中でのケミカル大名さんの他の1作1曲目2曲目と大きく音源が違うからこれが変わったんだっていうのは、うん、僕にはちょっとまだこう素人なんでピンとこなかったんですよ、
はい、
なのでそのアウトプットとして出てきたものがこれだけ違ったっていうのではなく、作る過程でこれだけ楽になったっていうことなんですかね。同じ100のエネルギーを使って出したアウトプットとしては、はい、いつもと同じようなこう同じようなというかこう、ね、努力の量で作った音楽としては、はい、よりこうケミカル大名さんの分かる範囲でのその細かいこう魂の入れどころが多い、もしくは量が同じだとしたらもっと楽に作れたっていう話なのかなと。
なるほどね。はいはい、
わかります。ナッキーさんはその、
うん、すごくわかりますよ。
いや、そのいつもと違う音源を使ったっていう
が、音源が違ったっていうところは、あのぶっちゃけわかんないです。
ああなるほど、うん、あなたほどのそのテクノな人でも、
いやいや元が何で今が何かわかんないしね。
いやなるほどなるほど。
なんだけど、はい、あの曲の作り込みの段階で、はい、多分音の出し方とか、
はい、
あの工夫の仕方っていうのがすごく楽になるっていうことを考えられるんですよ。
はいはいはい。
例えばあの A という音源を使ってると、
A、
あのまあ音伸ばしたりいい音は出るんだけど、
はい、
細かく切るのが難しかったりとかするのに、
はいはい
はい、あの音源 B の方は、はい、すごいパチパチ切る音の処理とかがすごい楽にできるとかね、
うんうんうん、
そういうのはあると思いますよ。
なるほど、うん、まあ、これはまた今後のケミカル大名さんとのやり取りの中であのメイキングオブホニャララみたいな感じであ
の、ね、ちょ曲の中で特徴的だと思ったのは、はい、多分スネアドラム代わりにあの炸裂音破裂する、はいはい、
パ
ンパンみたいな感じのやつがその長さが変わるんですよ、途中で。
おお、なるほど。
タッタッタッタッみたいな感じで、
はいはい、
変わるところの使い方があって、はいはい、その辺なのかなとかちょっと
なるほど
思ったんだけど、うん、まあわからんわ、
まあ、聞き手の僕らの力不足。
いや
そんなことないです
か、で、まあ、今回はあの素敵なちょっとアシットシンセとかビヨビヨしたベース、はい、プラス、あのピアノとか、あとあのボトルを吹いた音、瓶にこう口つけてふーって吹くと音出るじゃないですか、
はい、あ、その音入ってました。
あんな感じの音がメロディーラインに使われてですね、はいはい、この家系がなんとも90年代中盤から後半のトランステクノっぽいところに近くて、
はいはい
はい、もうゾクゾクですよ、
いやもうありがたい曲をまたいただいてしまいました、
はい、
僕はやっぱり前にもよく言ったことあるんですけど、こういうこうポワポワみたいな、こうポワポワは違いますね、ポワワワポワワワみたいな曲を一人でじっとこう暗い部屋でヘッドホンして聴くのがすごい好きでこの曲は実にそういう曲です、ね、
あのちょっとビジュアルイメージとしては僕の中ではその岩場みたいなところ、
はい、
まあ、半分砂半分岩みたいなところの あのビーチにあの波が押し寄せてくる、はいはい、あと定点観測カメラでずっと撮ってて、
はいはいはい、
それを早回しするみたいなイメージが、
ものすごい、ね、ものすごい近いです、
ね、空は曇りね、
はいはいはい、あの女性の方があの、うん、32歳ぐらいでちょっと男と別れたばかりで、はい、すごい強い決心を持って一人で生きてやるんだみたいな感じで海の彼方を見つめてるみたいな
自分のイメージだと別にそこに人いなくていいかなという感じがするな、
まあ、これ以上は妄想が激しいんでこれぐらいにします、
はい、
ありがとうございました。
ケミカル大名さんありがとうございました、はい、ということで、まあ、ちょっと一曲挟みましょう、
はい、
エイジ岡田でライトコンベヤーでございました、
はい、
ところですね、先ほど のケミカル大名さんの最後のメールの最後のところにね、
はい、
あの今回もピアノが入ってますがって、確かの、
はい、
あの1作目のマイクロウツの1作目だっけあれ、まあ、マイクロウツという曲の時にも、うん、あのピアノが入ってたんですよね、
はい、
で、あとなんだっけ、何を言おうとしたんだ、あ、そうそう、で一番 DTM らしく聞こえない生楽器音ということで、つまり、
はい、
なんだ DTM らしく聞こえてしまう、
はい、
DTM とデスクトップミュージック、はいはい、すなわちシンセサイザーとかそういうのをつなげてコンピューター1台で完結するぜみたいな、そういうことなんですけども、
はい、
つまり生楽器じゃないんだけど生楽器っぽい音を出す、
はい、
ということだという解釈でいいと思うんですけどもね、
まあ、そういう意味合いなんでしょうけれども、うん、自分の中ではピアノっていう音の種類って、はい、もはやもう電子楽器の中に随分もう吸い込まれていて、ピアノの音を聞いたときに、本当にグランドピアノを弾いてピアノがバーンって音鳴るイメージより、現代人はもはやもう携帯とかあのパソコンからピアノの音がもう初めから電子データとして入っていて、
ピアノというタイトルをつけられた電子音がね、
そうそうそうそう、もうそういう話で、そんなにこうピアノの音が聞こえたからといって生楽器だっていう人は少ない時代かなと思います、
ね、すごいですね、僕も同じことを言おうとしてたんですけど、
あ、そうなんだ、じゃあ偶然の一致ってことで、
まあ、確かにそうなんじゃないかなと思うんですよ、はい、で特にこの手 のトランステクノとかのやつで採用されるピアノって、
はい、
まあ、後ろにあの反響音、はい、リバーブディレイみたいなやつかかってて、
はいはい、
あのなんだ遅れて小さい音が聞こえてくる、
はいはい、
ドンドンドンみたいな感じのやつ、
はいはいはい、
があったりするので、はい、なんかそういう処理を施されてればなおさらもうすでにあの、
はい、
これはなんかピアノ の音をモチーフにした電子音だみたいな、
うんうんうん、
そういう感じに聞こえるのかなと思って。
そうですね。
下手をすると、はい、今何新しいというか若い人たちは、
はい、
あの何生楽器聞いたことがない人がいるかもしれないわけですよね。
ね、都会で暮らしていて、ね、あの生きた豚が見たことなくて犬を見ても豚かなんか分かんないみたいな、うん、はいはい、
ね、あのピンク色でこんな風な丸いそれくらいの動物は豚であるという、はい、そういう知識は得ているけども、はいはい、生の豚を見てないみたいなね、
まあ、小学校とかの教育で、まあ、現実の生楽器にはいろいろ触れるはずですよね。
まあそうなんですけどね、
カスタネットとか、トランポリンとか、
うん、
なるほど、
トランポリン、
まあまあまあ置いてて、まあ、あの生楽器って言ったら、例えばあの情熱的なトランペットの音とかは生楽器っぽいですよね。
ああ、なるほどね、
ま
あ、
そういうのはもう電子音で表現されてるんですか今。
ですね、
ええ、
されてんのか最近ちょっとそっち追ってないけど、はい、あのまあ、かなりリアルな金管の音を出せるようになってるはずなんですよ。
ああ、なるほど。
でちょっとシンセサイザーっていろんな音の作り方があるんだけども、はいはい、まあ、古来のアナログシンセとかその辺のやつで作るのも多分理論上できるんでしょうけども、はい、すごい難しいと思うのね。で、その後あの80年代後半ぐらいに PCM 系シンセサイザー、はい、PCM シンセサイザーみたいなのがあってきて、はい、出てきてる。
PCM
つまりは、はい、録音してその音をもう一回再生し直すと、は
い、ああずるですね。まあまあサンプリング音っていう意味合いですかね。
まあまあそうですけども、はいはい、それもね多分理論上は、はい、あのもう緻密にサンプリングして緻密にこう再生、
はいはい、はいはい、
を使い分ければ、すっごいリアルな音が出ると思うんですけども、はい、いかんせんそれを何こうプログラミングして音を鳴らすときにうまくやらないと、そのトランペッターの息遣いだとか、
はい、
あの音の揺れだとか、はい、そういうところがうまく出ないんですよ、
はいはい、
でそういうのがうまく出ないもんだから、それこそ DTM っぽい音とかいう、
はい、表現
ができてしまうぐらい、
は
い、でその後まあ、ヤマハだったかな、
はい、
なバーチャルアコースティック音源という名を銘打った、
はいはい、
あのなんだっけそのシンセサイザーっていうか、まあ、そのユニットですね、コンピューターですよね、
はい、
の中で、
はい、
あの物理計算、はい、モデルシミュレーションをして、
はいはいはい、
それの反響とかを計算して出すから、超リアルだぜ
って
言
ったら、科学っぽいですね、はいはいはい、納得です。
当時100万近い値段したシンセサイザーだと思ったんですけど、
はいはい、
あのそういうのを出してたりしまして、
はいはい、
その後どうなったの、誰か知らない。
あそこで、まあ、まあでもそこまでは進んでたのであれば、うん、今はもっといってるだろうと。あの最近ボーカロイドの技術あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
人間の声と声 の、はい、あのまあ、言葉で入力してそれが歌としてちゃんとつながりを持ってるのであれば、
うん、
トランペットの音ぐらい簡単そうですよね。
ちょっと待ってね、
はい、
あのボーカロイド、
はい、
まあ、いわゆるあの初音ミクとかなんとかそういうやつですよね、の楽曲、まあさすがにあのいろんなところで聞いたことがあると思いますけども、はい、そこまで人間っぽいか、
うん、比較的、
うん、あのでそれでしかもそれをプログラムする人によってすごい差が出るじゃないですか。
そうですね、
まあ、そういうことですよね、
はいはい、
うん、
まあ使い手次第ってことの部分も
だからなんだろうな、
はいはい、
あのリアルな人間に近づかなくても、はい、人間が超越してしまう瞬間はあったりするわけですよね。
はいはいはい、
あの一度そういう風に取り込まれてプログラミングされることによって本来人間では出し得なかった人間以上の領域になっちゃうみたいなさ、
そうですね、ものすごいそんな普通の人間にはそんな圧縮して一気に喋れないよみたいな
まあまあまあそういうこともできるでしょうし、
ボーカロイドにしかできないようなやらせ方も確かにできますね、う
ん、まあなのでなんだろうな、本物がいい悪いっていう話はまた別の次元だけれども、
はいはい、
なんだろうその本物ってもうすでに何なのみたいな状態になってるのが面白いなと思ったんですよ。
あ、
ね、ピアノ生楽器、生楽器に近い音だからピアノみたいな、
はい、
あ、まあ、別にあのケミカルダイナソーさんが悪いわけじゃなくて、ちょっとこう現象的に面白いなと思ったの、
はい、
で確かにその日本の人たちは小学校の教育課程でいる、はい、
まあ、
教育の現場においてすごいピアノとか、
はい、
そういう楽器には触れるんですけども、
はい、
そうじゃない楽器とかの話が出て、
はい、
知識が例えばあのテレビで見ただけとか、
はいはい、
話に聞いただけとか、CD で聞いただけっていう時に、はい、
それ
が生楽器の音である、
はい、
なんだ保証がないですよね、
まあ、そうですね、
はい、でこのホゲホゲっていうあの楽器はこういうものだというふうに思い込んでて、はい、それがとかから聞こえてきて、あ、ホゲホゲの音だみたいな話をしたとして、
はい、
実はそれはサンプリングされた音でしたとか、
はい、
あのモデリングされた音でしたとか、
はい、
いうことがあった時に、じゃあ、これはそういう音だというふうに思い込んでいるわけですから、
そうですね、
ね
え、まあ、マトリックスみたいなもので、うん、思いっきりあのプログラムとして作った音なのに、
うん、
この音はこうやって作りましたよっていう嘘あのビデオを見せて、
うんうんうん、
いかにもこう金管楽器から直接出しているあの嘘すぎあの CG を見せることによって、うん、その子供はあ ちゃんと金属を直接なんか震わせて出た音なんだって、
うん、
まあその世界で閉じちゃえる、
うん、そういうことですよね。
まあ、そうですね。まあそこまでいくともう SF が入ってくるんで、まあ、まあ僕ら的には本当に楽器使ってるのか、うん、その楽器をモチーフとしてあのコピーしようとした、再現、はいはい、しようとして、うん、あの人が努力して作った、別な努力で作った、まあ、音なのかってところが本物か偽物かの違いだと思いますけど、
ですよね、ということですよね。あのだってレコーディングスタジオとかでも 生ピアノをちゃんと置いてるところで、しかもなんか今そういう風にちゃんと録音すると、
はい、
結構少ないはずなんですよね。少ないと思うんですよね、
はいはい。
まあ、ちゃんと業界によっては違うでしょうけど、例えば今時のそういうポップ業界だとか、はいはい、特にテクノ業界なんかはもうみんな、ね、
そうですよね。どんだけ電子化されてるかがむしろねこれは生楽器でやるのみたいな、そういうい
やそこはあえて生楽器でやるみたいなところが売りになる時もあるんですけどね、
はいはい。
いや、
なるほど。
いや、やっぱ生は違うねっていうのと、やっぱなんとかさんの打ち込みはひどいってね、褒め言葉でね、緻密すぎてひどいねっていうようなのと、ほとんど同じ意味になってきたり、しないのかね、うん。
あ、まあ、その違いを嗅ぎ分けるのも面白いかもしれないし、そんなのは関係なく、うん、まあ、受け取ったものが好きか嫌いかで、センスを、うんうん、伸ばす時代に近づいてるんですかね。本物かどうかに意味を失いかけてるんですかね。
あ、すごいまとめいいですね、うん、本物かどうかは意味を失っている、
はい、
うん、
あのまあ、音楽とはちょっと違うんですけど、麻雀の話でたまに思うんですよ、
はい、
あの現実に牌を持ってジャラジャラする麻雀と、はい、ネットワーク麻雀、あれルール上は同じなんですけどあれ本物か偽物かとかでたまに論争があって面白いんですよね。
牌を握ることが、あの本物だとか、人と人がちゃんとその場にいないと本物じゃないとか、
でもこれやっぱり打線長すぎるんで、これやめます、はい。
あ、まあ、でもね、テクノをまあ、いわゆるテクノミュージック、ダンスミュージックに使われる、はい、あの、この間昔のマンテクでも言いましたけど、
はい、
あのキックって言葉は言ってたんですけど、
はいはい、
ドーンドーンドーン、はいはい、まあ、ベースドラム、キックドラムなどと言われる音、あれですごいメジャーで使われてるあの、
はい、
TR808909 ってやつのキック、はい、ベースドラムの音、はい、あのすごい低い音ドーンドーンってなるやつがあるんですけども、はい、あれって、はい、みんなあの本物の八百屋だとか、
はい、
本物の909だとか言うんですけど、
はいはい、
それって、あの、八百屋も909も、もともとその、シンセサイザーとして作られた音で、はい、なんでしょう。まあ、生楽器との対比で言えば、本物がないんですよね。
まあ、本物の電子楽器みたいな。
で、その後もう電子回路だから、はい、同じ回路組めば同じ音鳴るはずだし、
はい、
まあ、似たような回路というかね、まあ、それで、いろんな部品が違ったりして色付けが出てくるんでしょうけども、はい、いわゆるこの909クローンとかね、
はい、
そういう感じの機材も散々出てる
はいはい、はい、
ですよね、
。
でも今とかもパソコンの上で、
はい、
計算でね、はい、あの波形を作り出してそういう音が出たりもするんですよね。
はい、
でもなんだその音はもうなんだオリジナルの最初の機械が909だったから、どこまで行っても誰が作っても909ベースドラムみたいな名前になってて、
は
い、なんだ生楽器として物理的な本物はまあ微妙にあるっちゃあるんですけど、シンセサイザーとしてあるんだけど、はい、まあ、生楽器としてのオリジナルがないような状態のものがいつまでもその名前が残ってバーチャルに生き続けてるみたいな、そういう部分があって、
はい、
あ、まあ元っちゃ話戻るけどね、まあ、本物って何みたいな話にね、
まあ、あの本物って何っていう問いかけで終わるのはちょっと、まあ、具合が悪いんで、
いやだからあの本物は本物であるということに意味を失われてるんじゃないのみたいな、
はいはい、まあ、今言ったその元々の音があって、それをどんどんみんなが似たものを作っていって、まあずっとその音に縛られてその音を作ってるっていう考えで、縛られてるっていう考え方だとあまりいい意味ではないんですけれども、まあ一度作ったそのデータがあの自由に複製して誰もがそれをこう使って広げていけるっていう部分が僕テクノのすごい優れたところだと思うので、それは僕はすごい肯定的に考えたいですね。
いや、なんかすごいまとめですね。いいですね。ということでちょっとまあちょっとそんな話をしてしまいましたけど、もう一曲お送りしたいと思いますね、
はい、
またもやってか今日は全部これでいくつもりなんですけども、
はい、
エイジ岡田でロストインダストリー、
はい。
タバコではドリンクパスを発売中。
おお。
通常1杯600円のところがドリンクパスを使うとなんと500円に。
イエス。
20杯まとめて1万円分で発売中。なんと2000円もお得。
アメイジング
。音楽喫茶サバコドリンクパスで Let's enjoy drinking and music。
はい、
ですね、
はい、
後半なんですけども、あのマンテクは、はい、なんで秋葉原でテクノなんですかっていう話をね、されるんですけども、
はいはい、
なんとなく分かってよって言うんだけどね、あの分かってもらえるはずもなく、
うんうん、
ちょっと自分でも理論付けが必要だと思いまして、
はい、
まずは秋葉原テクノでググってみました、
はいはい、
そしたら結構あるのね秋葉原。もういきなりあれですよ、 Google ってあのなんだっけ、
はい、
場所と、
ね、
あの物事を入力すると、はい、マップが出るじゃないですか、
はいはい、
もうテクノだらけですよ秋葉原テクノ。
まあそりゃ予想はつきますね
、はい、すいません、
はい、
まあなんとかテクノって会社とかさ、あるからね、
はい、
うん、まあそういうところがやっぱりたくさん出てくるんですよ、
は
い、
で
もう一つ見つけたのが、
はい、
秋葉テクノクラブっていうのがあるの。
おお、露骨に
秋葉でテクノでクラブですよ。
もう どうしよう、僕らの存在意義が失われちゃいそうな名前ですね
いやだって秋葉原にテクノのクラブがあるんだったらさ、はい、もう連日連夜あれじゃないですか、
ですよね、
パーティーじゃないですか、
はいはいはい、
と思って開いてみたら、
はい、
秋葉原駅前の大ビルというビルに入ってる産学連携の、まあ、フロアがあるんです。
産学って産業と学問の産学。
イエスイエス、
はいはい、
でそこにある企業と、はい、大学とあとなんか独立行政法人みたいなののなんか集まりで、
はいはい、
あの今後の IT 産業の新たな再生と創出を、はい、みたいなそういう活動をなさっていらっしゃるすごいところでした。
なるほど。じゃあ仮に万世橋テクノラジオが秋葉原テクノラジオになったとしても、ええ、彼らからなんか文句言われることはなさそうで、はい、そういうなんか活動に似てなさそう。
あ、まあそうですね、で次探すとね、今度秋葉原テクノ CD や応援ブログっていうのが引っかかるんですよ。
テクノ CD や、
うん、
テクノの CD や、
はいはい
はい、
でこれがね、蔵前橋通りの、
はい、
末広町交番のちょこっと近くにある、
はい、
コンピューエースっていうお店があるんですけども、
はい、コンピューエース、
はいはい、その中に曲がりしていることになっているイヤーズという CD 屋さんが、はい、インディーズ CD 屋さんがあるんですよ、
は
い
は
い、そこの元店員さんが、今もやってるのかな、まあ、元店員さんが書いてるブログでして、
ブログ、
うん、はいはい、まあちょっとかなり止まってるんですか更新が、
店の名前とかではなくブログの名前ですか、
ね、はい、でそこにまあ並んでいる CD のアーティストとかが、はい、すごく紹介されてたブログだったんでございますね、
はい、なんか結構近しいもの感じますねそれは、
実際私そちらの店員さんにもお会いしたことありますし、いろいろやりたいっていう話だったんですけども、
はい、
ちょっと止まってますね。
ああ、なるほど。
でその次が、
はい、
あれですよ、東映無線ですよ。テクノハウス東映という店があるんですよ。
はいはい。
もうテクノでハウス、
はい、ハウス
ハウス、もうダンスミュージックバリバリじゃないですか。
はい。
で
まあまあ、オチは見えますけど、
はい、まあ、なんてことはないパソコンパーツ屋なんですけど、
はい、
なんてことはなくないですよ。すごい歴史長いですからね。
ああ、なるほど。
で
そうですね、音楽のハウスより歴史が長いハウスな気がします、ね、はい、
ここまでが Google 上位3位ですよ、
はい、
で4位は何かっていうと、マウスエボしてテクノロジオ。
ああ、なるほど。なんてキーワードでググってるの4位ですか。
秋葉原とテクノ。
なるほど、頑張ってますね、頑張ってますね、
であとはなんか秋葉原テクノタウン構想だとか、なんかそういうあの記事の、は
い、ちょっと待ってください、それ無視できないですよ。テクノタウン、すごいドキドキするキーワードなんですけどそれ簡単に説明お願いします。
テクノタウンというとテクノポリスとどう違うんですかね。
まあ、ポリスの方が強そうですね。テクノタウンだとちょっとあの水道がちょっと出過ぎですよピピーとかそれぐらいですかね。
わかんないですけども、
はい、
あの秋葉原にすごいなんか、まあ、秋葉原結局商業の街で物を売ってるからね、
はい、
そこにいろいろ電子決済だとか、はい、そういうのを完全に入れて、
はい、
なんかそういう産業の底上げをしようみたいな、
あ、
そういう構想らしいですよ。
あ、でもそれはいいですね。自分が初めて携帯電話でフェリカでお金の決済した時には、
はいはい、
やってテクノだって思いましたからね、
はい
はい、
まあ、でもこれちょっと話題、あ、まあ、今年の話題では2009年だわ、
はい、
じゃあまだやってんのかな、へー、
というふうに、まあ、ちょっとわざとらしく秋葉の街の話題を出してみたって感じですかね、
まあ、でも秋葉原テクノの中で我々は第3、はい、4位、
はい
はい、
第4位、
はい、じゃあちょっと しばらくの間は、東映さんのテクノハウス東映さんを抜いて、秋葉原テクノを広めるということを
、うん、まあ僕ら万世橋でまずこう日本語的には売ってるんで、
はい、いやでも万世橋でテクノで検索すると多分1位ですよ。
まあさすがにね、検索するまでもないですよね。
まあそんな秋葉原のテクノプリを確かめにちょっと出かけてきたんですね。
はい、
どこに行ったんですか。
もしかしてさっきのただの散歩のことを言ってるんですね。
散歩とか言わない。
あ、警備ですね。秋葉原を僕らで警備しに行ったわけですね。
はい。
まず喫茶店のソラレ。
はい。
ソフマップ。
はい。
あとマニアックな電気店を2店ほど。
はい。
なんでしたっけ。
親出電気。
親出電気。
はい。はい、
あとは
なんテクノハウス東映。
テクノハウス東映。このラジオの視聴者の皆さんは、
はい、
どれぐらい分かると思ってます、この4つの単語が。
今ソラレって言いましたけど、はい、なんか最近はなんかリナカフェとかいうのが流行ってるらしいですよ。
リナカフェ、はい、簡単な説明を。
ですね、元今建て直している最中の日通さんのビル、
はい、
今、
はい、
ベルサール秋葉原というビルで作り直してるんですけども、はい、そこの裏手にある、
はい、
まあ、カフェですよ、カフェ、
はいはい、
まあ、プロントっていうチェーン店があるんですけど、 あれの別業態でソラレっていうお店があるんですけども、はいはい、そこがなんかリナックスカフェという名称で、はい、あそこのビル全体でなんかそんなんだったのかな、
はい、
忘れたけど、はい、うん、まあ、無線 LAN、 公衆無線 LAN があって、はい、お茶飲めるところみたいなで、しかも電源が取れるというところで、
は
い、なんかいろんなネットの人々がなんか入り浸ってるらしいですよ、
は
い、
そうですね、はい、今日使った時に、はい、まあ、僕は普通にお茶飲むだけですけれども、周りの人には、はい、まあ、お店すごいおしゃれなんですけれども、こうなんでしょう、結構白髪混じりの中年男性がパソコンを開くという光景の含有率がなかなか高い違和感のある光景でよかったですね。
はい、はい、あ、すいません、僕もそういう人です。
あ、なるほどなるほど。
で、まあ、そこでお茶してましたけどね、はい、お茶というかラジオの打ち合わせを、
は
い、
なんか役に立つ打ち合わせをした記憶はないんですけど、まあしたということで、
はい
はい、
で、警備はその次へ続く、
はい、はい、次警備しに行ったのがソフマップでしたね。
はい、
はい、ソフマップの中でも、
はい、
その音響関係の機材のあるフロアにさまよい出してたんですけれども、
はいはいはい、あれですね、マッキントッシュ、マックを扱ってるお店に入るとですね、
はい、
なんか一番上のフロアだけやたらと電子楽器が並んでるわけですよ、
はい、
なんだっけ、クリエイターズランドっていうのかな、
クリエイターズランド、はい、なるほど、クリエイター気取りたかったら昨日クリエイターズランドでさって言えばいいんですかね、はい、
まあ、そうですね。でも、まあ、秋葉原でも数が少なくなってしまった、はい、そういう電子楽器とか扱ってくれてる、はい、あと中古で扱ってくれてるお店なんで、
はい、
まあ、いろいろ並んでますよ。
いや、刺激的なものが多かったですね。なんかつまみが4個か5個しかついていないだけの、はい、なんか銀色の箱が、
はい、
こう1万円前後のボロボロ置いてあったりとか、ねえ、もう10万円とか十数万円のものがもろもろ置いてあるんですけど、何が違うのかよく分からなかったりとか、ナッキーさんはそういうの一個一個結構分かられているようでしたけど、
まあ一応ね、
はい、宝の山みたいなもんなんですかね、あそこは。
宝かどうかは人によるんじゃない。
なるほどなるほど。
だって今更これ持ってもねみたいなのもあるんだけど、でも、はい、あえてこれでなんかダメなんだよねっていうのもあるし。
ああ、なるほど、はい、それはもう個人のこだわりがいろいろ。
まあそうですね、はい、なんでしょう、ちょっとテク、楽器じゃないですけど、
はい、
楽器と言ってもいいかもしれないけど、はい、DJ 機材も扱われてるわけですよ。
はいはい。
で、まあ、今時アナログターンテーブルじゃなくて、
はい、
CD をこう回す、プレイするための機械もあるんですけど、
はいはい、
ピンからキリまであるわけですね。
はいはい、
まあ、多分一番高いとかメジャーで一番使われてる高いやつは、
はい、
パイオニアさんの CDJ1000 ってやつなんですけども、
はいはい、
まともに買うと1台20万ぐらいするのかな。
あー、なるほど、
うん。はい、っていうのもあれば、はい、今日そのソフマップクリエイターズランド、
はい、
まあ、通称ミディ館っていうんですけども、
はいはい、
そこにあった中古のアメリカン、はい、オーディオ、はい、アメリカン DJ だっけな、
はい、
のやつはなんとお値段がなんか7000いくらとか値段ついてるわけですよ、
はいはいはい、
最近出たやつにもかかわらず、
まあ、値段相応の性能ということなんですかね。
いやー、そんなことはないと思うんですけども、はい、でも多分そんなことあると思うんですね。
まあ 使って体で確かめようと、誰ですか、テクノイチさんのブログの中で、
はい、
こう初心者はこういう DJ セットを買えるとかいうのがこれを買ってこれが壊れるまで使うんだみたいな話があったんですけど、その機材も当然あったんですかね。
今日行ったらなんかちょあんま見なかったね。
あ、
前はあったんだけどね、初心者はベリンガーのミキサーを買って壊すまで練習しろと。
あなるほど、まず壊すが一つのこうステージを、立つための条件みたいな。
そんなこともありましたけど、はい、あとはなんだ、あそこ、まあ、確かにそのつまみがね増えるだけで、はい、なんでそんな高いんだと、
全然納得いかないです。
ちょっと覚えてるのは、はい、町田メガネ先生がですね、
はい、
たくさんこのつまみ縦に短いなんか3センチぐらいのつまみがこうずらー並んでるのを見て、
はい、
これは一体何ってこんなについてる必要あるのと、
思いましたね。
あれはイコライザー、
はい、
あなたのお家のプレイヤーにもついているかもしれない、はい、ベースをちょっと上げるとか、
はい、
ハイを下げるとか、 なんかそういうのを調整する5万ドぐらいのやつがついてるオーディオ機器、はい、オーディオ機器というかプレイヤーみたいなの多いと思うんですけども、
はいはい、
それのプロ用っていう感じ。
あ、
18本とかずらー並んでるんですよ、はい、20Hz、25Hz、
はい、
45Hz、80Hz みたいな感じ、
は
い、で上は 16kHz、20kHz みたいな、
はいはい、でプロはその微調整でこの音が欲しかったんだ。
まあそういうことですよね。
なるほど、
っていうような機材が、しかもその音質をちょっと変えるためだけに、
はい、
その機材はなんかもう5万とかするわけですよね、
はい、
中古価格で5万とかするわけですよ、
はい。なるほど、じゃあもう一戦で戦われてる方は新品をジャブジャブ買って使い倒
し、ね、なんでしょうね多分ね。
なるほど、そんな音楽家になりたいですね。
いや
はい、
まあ、でそれでつまみがあって何がしてるかっていう話なんですけども、
はい、
そうだな、ちょっと一曲挟みましょうか。
はいはい、
これ挟んだ後に、
はい、
お話しますから。
つまみの話につながるんですね。
しますよ、全然。
じゃあ、
英二岡田でグリーンパーク。 エイジ岡田でグリーンパークでございました。
はい。
でですね、はい、このつまみ1個でこんなに、はい、例えばつまみ4個ある機材がね、そのしかもなんか、iPod の一回りでかいぐらいの装置が1万円とかするわけですけど、はい、あれは一体何をやってるのかと、まあ、そんなものによっていろいろ違うんですけども、はい、大体がまあエフェクターみたいなやつ。
はい、エフェクター、はい、はい。
なんですね。音に変化を与える。
はい。
まあ、エフェクトするみたいなのが、はいはい、まあ、目的の機材ですよ。
はい、はい。
例えば、まあ、手元にもちょっと簡単なのがあるんで、はい、やりますけども、これつまみは2個しかないやつですけどね、
はい、つまみ2個でエフェクター、はいはい、
そういうのがあるんですけども、はい、これでどういう効果をつけるかというと、はい、おなじみのエコーとかね、そういうやつつけるんですよ、
は
い、
ああ、まあ、あれ確かにエコーはエフェクトなんでしょうね。あ、エコー、
エコ
ー、これ今エフェクトしてるわけですね。
はい
はい、なんか正しい発音わかんないんですけど、エフェクトなのか、エフェクト、まあ、とにかく今これがエフェクトかかってるのはよくわかりました、
ということができるんですよね、
はい、はいはい、
これリバーブって、まあ、楽器業界の方では記述するんですけども、
はいはい、リバーブ、はい、これテクノ用語、
テクノ用語、いやそうじゃなくても使うけどね
、はい、
楽器機材用語みたいな、
はいはい、
反響がかかるやつですね、はい、でそれもなんだ、自然のリバーブって結構あるんですけども、
はい、
例えば大きい演劇ホールみたいなところに行くと、はいはいはい、やっぱでかい空間はそれなりに反響あるじゃないですか、はい、要は山彦みたいなもんだから、
はいはい、
音が遠くまで行って跳ね返ってくる音が聞こえるんだけども、はいはい、直接行って帰ってくる音ばっかりじゃなくて、
はい、
例えばあヤッホーって言ったとすると、はい、口から発せられた音がこう四方八方に広がっていって、はいはい、それぞれの壁にぶち当たってまた戻ってくる、あるいは壁に当たってぶち当たってくるみたいな、
はい、
いろんな経路があるんですけど、それでこういう効果が生まれると、
はいはい、
あとはなんだ、トンネルの中とかね、でいろんなところでそういうかかり方が違うわけじゃないですか、エフェクトのかかり方が、
はい、
でそれを今電子回路の上で再現するんですよね、
はいはいはい、
なんで今ちょっとまあ、このエフェクターによればホールって書いてあるリバーブだったんですけど、
ホール
、はい、ある程度広いとこね、
はい、
これをちょっとルームに書いてみるね、
ルーム、はい、
ルーム
あ、これ確かにちょっと室内感出てますね、
ええ、
狭い部屋で、
はい、
まあ、狭い部屋だからといってこんなに響くかどうかはともかく、
ええ、さっきフロマっぽい
ですね、さっきがコロシアムだとしたらここはちょっとちっちゃな事務所みたいな感じで、ええ、周りが金属に囲まれてるみたいな、
金属っぽくはないっていうか、
うん、
もう俺の頭の中では風呂場っていうイメージ、
あー風呂場、あ、いいですね、このエフェクト音はズバリ銭湯とか書いてません？
いや、ないです。
あ、ないです。
ルーム、
あ、ルームって言ってましたね、
はい、はい、
ありがとうございました
ルームです、
はい、
まあ、銭湯はもうちょっと広いような気もするけどね、
はい、
とかですね、あとはなんだろうな、これとかどうなんだ、
うんうん、
はい、
あテクノ、これはまあエフェクトがかかってるのはわかるんですけど、これも何かのタイトルがついてイメージがあるんですかね、
ええ、
これ当てるんですかね、
まあ、当てたら今日の晩飯はおごりで、
あ、マジですか、
はい、
これレベル高いないや、ここは素直に降伏しておきますよ、はい、何でしょう、
これは、プレートリバーブ、
プレートリバーブ、
はい、プレートっていう名称になってますね、
はい、プレートっていうとアメリカの一般人の食事でこう1枚のプレートに、
ああ、まあまあまあ、そのプレートもそうだけどね、板、
あ、いや、そ、うん、あ、もっと素朴に板で、
はい、うん、とかね、これなんだっけな、俺由来忘れちゃったけど、なんか金属の板を使って、はい、それの間反響させるみたいなやり方でエフェクトを昔かけてたとかね、いろいろあるらしい。あ、そう、今でこそ電子回路の上で、
はい、
しかも下手するとデジタル回路の上でプログラムとして処理してるんですけれど、
はいはい、
昔それこそ、はい、そういうのがない時代にエコーをかけたいとか言うと、
はい、
なんかもう膨大な電子回路を通して、
はいはい、
大掛かりな装置でやっていたとかいう話があるんでございますね、
はい、エフェクト職人がいろいろな機材使って努力して出したエフェクトだったものを、
うん、
はい、今ではプログラムの力でつまみ一つで再現できてしまうと、
まあ、そういうことですよね、
はい、
例えば歌歌って後ろから同じ声が少し遅れてかかってくる、
はい、
まあ、ディレイとか、
はいはい、
まあ、いわゆるエコーとかそういうやつなんですけども、はい、あれを再現するために一回テープに録音して、
はい、
わざとそのテープダビングして、
はい、
少し遅らせて、
はい、
再生してもう一回取り込むとかね、
あ、
そういうようなやり方もしたみたいですよ、
はあ、もう、まあ、 なるほど。
であのそれを録音して売るんだったらそのやり方でもいいんですけど、はい、例えばライブだとできないじゃないですか。
できないですね、
ってことでその大掛かりな装置を持ち込んでみたりとか。
あ、
うん、
なるほど。
みたいですよ、
はいはい。
まあでも大体の場合はあの別の人を用意してコーラス歌わせるんでしょうけどもね。
ああ、そういう裏事情があ
るんですね。まあ、だとかね、
はい、
だからそもそも当時はそういうことができると作曲家とか演奏者の人たちも思ってないわけだから、うんうん、そもそもそういうのを前提にしない音作りになってるはずなんですよ、
はい
ね、聞いてみると昔の曲が昔っぽいのは、やっぱりそういう表現手法だとかってところにも起因する部分がある話なんです、は
い、
ちょっと話がそれましたけど。
あ、いえいえ。
で、じゃあ次いきますね。
はい
はい
はい。おあああ、おはよう。
ちゃんとまともに喋ってみた方が、
はい、
効果がわかると思うんですけど。
まともに喋る、この私がまともに喋れると思って、まともに、まあこれも今までとは違うちょっと特色あるエフェクトです ね、
まあ、反響が来るというよりは、はい、あの同じ音がやっぱり繰り返しかかるみたいな感じですよね、まあ、これ
より露骨なエコーって感じですけど、
まあ、この機材によるとカラオケエコーって書いてありますけども、はい、
なるほど、まあ、納得しつつカラオケエコー、あのその機材って、
はい、
ヤマハって書いてあって、なんでしょう、英語がいっぱい載ってるんですけど、カラオケって言葉って、日本語ですよね。
あ、もうあれですよ、全世界で通じるカラオケですよ。
ああ、そうなんだ、まあ、外国でも、カラオケエコーでこんな感じって通じるのね、なるほどね。うん、まあ、僕カラオケで歌うときエコーは全然かけないんで、まあこれぐらいにします。
なんだっけ、カラオケといえば、はい、多分皆様の親御さんより上の世代ぐらいだと思うんですけども、
はい、
あの家庭用のカラオケマシンってあったの分かります？
見たことあります。
一般のカセットよりもちょっと大きめの別のカセットがあって、一つのカセット4曲とか8曲とか入ってるやつね、あのマシンがなんか今すごい熱いらしくて、一部ではね、本当にマニアックな一部ではね、で、その中古取引がなかなか見てて面白いんですよ、
いや全然理由がわからないですね。こんなに電子化された時代に、なんでそんな大型で不便なものが熱いのかがわからない、
ね、でもね、俺なんとなくわかるな。
安心感があるんですかね、カセットの方が。
いや多分子供の頃の憧れとかそういうんだと思うんですけど、
子供の頃大人がカラオケの機械で好きに歌うのを指を加えて見ていた世代が、今資金力もついて、あれで歌いたいんだ
よね。なんか小さい冷蔵庫1台分ぐらいのでっかいやつがあるじゃないですか、
はいはい、でかい、
あれにあの演歌カセット100本付きみたいな、
はいはい、
当時通販何万払ったんだか分かんないような、
ありましたね、あの、新聞の日曜日の
全面広告で、ね、
そうそうそう、そうで、懐かしのカラオケ集、ね、1000曲全部搭載とかで、全部カセットで入ってる、
あのね、はい、秋葉原だとそういうの扱ってる店がちょっともうなくなっちゃったんですよ、はいはい、昔あのね、末広町に近いところのゴンベイとかそういう辺のジャンク屋に行くと、
はいはい、
たまに出てたんですけど、もうそこの店なくなっちゃったですね。
秋葉ではなく巣鴨とかそういう方がありそうですね。
ありそう、でちょっとこの間オークションで探してみたんですよ、
はい、
いいですね、そう、
も
う3000円とか5000円とかであるんですよ、
はいはい、
その100本付きみたいな、うわ絶対10分の1以下になってるって、
そうですよね、高かったですよね、はい、何万円もしましたよね、あれね、う
ん、まあ、あれ使って何楽器演奏とかテクノっぽいことできねえかなみたいなことを考えるんですけど、
あ、面白い試みですね。
いやちょっとかなりそれたわ、
はい、
はい、でですね、もう次のエフェクト、
はい、
はい、
あ、
これなんだろうね、
これはちょっとなんでしょう、ビールでいうところの切れ味がキュッときつつ音が全体に平坦に、あ、これ宇宙人っぽい声だ。我々は地球人に対して、こんな感じですよね。
まあまあそうですね。
はいはい。
もう一つあるのちょっとね、
はいはい、
同じ種類の。
はい。
はい。
我々は、こっちの方が宇宙人っぽいのがちょっと上がってるのかな。
うん、
これは何、スペースエコーとかそういう感じですかね。
ああ、いい読みですね。
あ、来てます、来てます。はい、正解は。
この、機材によると、
はい、
コーラスって書いてあります。
コーラス、まあ、昔の人はこれがコーラスに聞こえたんですかね。
いや、まあ、あれですね、
はい、
コーラスって、
はい、
要は何人かで歌って、
はい、
声のちょっとトーンが少しずつ微妙にずれるじゃないですか、
はいはい、
っていうことで複数人が歌ってる感覚が出るんですけども、
はい、
それを出すために元の音を少しずらしてあげて、
はい、
一緒に重ねたやつをすると一人で 歌ってんのに何人かで同時に歌ってるような効果になる、
うん、
ことからコーラスって言ってたはず、確かね、
まあ、
ちょっと入門書でも読んでください、本当。 みたいなのがいろいろあるんですよ、
はい、
ね、はい、これはそのつまみ2個でいろんなことができるようになってますけども、あの辺の機材それをもっと特化して、
はい、
もっとすごいことができるようになってると思いねえ、う
ん、はいはい、つまり今僕らのこの実験はつまみ2個でやってたことなんですけど、は
い、別につまみが1個だから2個だから偉い下手というわけじゃないんですけども、
はいはいはい、
うん、それぞれをもっと深く、今は簡単にちょっと強め弱めぐらいのパラメータしかないんですけども、
はい、
さっきのリバーブで言えば、はい、部屋の広さどれぐらいにするかとか、
あ、そんな設定までできるんですか、ね、
奥の壁は鉄にするかとか、
はい、はいはい、あ、すごいですね。
でそういうのでこう反響の強さとか、はいはい、質なんかを変えてやるための機材なわけですね、
はいはい、つまりニッケル合金で半径10メートルのこう球体の中でもしもエコーがあった時みたいなものをパパパパパッと入力してフワワワワって出るみたいな、
まあ、そんなノリですよね。
おー、すごい。現代科学はそこまで、
まあ、一般人の家庭生活に全くいらないものなんですけどね。
そうですね、はい、
まあ、だからそういうところの一部のお店でしか使ってないし、
はいはいはい、
お値段もそんなもの、こなれてないわけですよね、
はいはい、でもそういうものを使っていろいろこだわりの音使ってる人は、はい、なんだろう、その音を理解できなくても、はい、その人の凄みは理解できそうですね。
ちょっと前半のねラストで言ってたけど、はい、その今の何ニッケル合金の球体みたいな話も、はいはい、実際にないじゃないですか。
あ、まあそうですね、
ね、それを本物だと思えるってあたりがなんかこうこれこそテクノだね多分ね。あ、
はいはい、
まあ いや、はい、まあ、そんな形でそのクリエイターズランド出まして、
はい、
あとはどこ警備したんですか。
ケーブルがいっぱい置いてある店に行きましたね。
あ、はい、親井出電機
さんですね、はい、ケーブルね、はい、あんなにケーブルに種類があって、で値段に幅があることに僕は正直驚き覚えましたね、で あのケーブルは基本的には、はい、その何でしょう、あなたに電力を送りたいとかそういう実務的な理由ではなく、音楽音響関係に使うケーブルがほとんどって考えていいんですかね。
まあ、どっちもありますよあそこ。
あ、うん、なるほどなるほど、うん、いや客層がすごいおじさんばっかりだったんで、あんまりなんでしょう、テクノとか音楽っていうよりは、何かの工場で必要なケーブルを探しに来たみたいな。
土曜日にわざわざ秋葉原来て親父さんでケーブル選ぶ人たちは、はいはい、多分オーディオマニアとかだと思いますけどね、
あ、なるほど、オーディオマニア、聞く側のマニアみたいな、なるほど。いやなんであんなに値段が違うのかって、うん、未だにピンとは来ないんですけれど、
多分そういうの話せる人呼んでね、話したら、多分マンテック1回どころか 2,3 回続くと思うよ。
あ、マンセーバーステクドラジオケーブル編みたいな感じで。
そうですね、
まあ、聞く人がケーブルの話でどこまで食いつき続けるのか分かんないですけど、まあ面白くなるんでしたら、うん、ある程度ナッキーさんも語れるんですかね。
いや、俺は全然風上にも置けないですよ。
そうですか、
あ、風下にも置けないですよ。
風下ですね。なるほど、
ということでその後はテクノハウス東映に行って、はい、ほらテクノでしょハウスでしょ、って帰りました。
そうですね、まあ、中は普通の、まあ、パソコンの、
パーツ屋さんですけどね、
でしたね、
まあ、そんなわけで皆さんも秋葉原でテクノを探す旅、いかがですか。転がってますからね、めちゃめちゃ。
そうですね、
もう 今回ちょっと回った、数店舗、なんかぬるい方だと思いますよ多分。
なるほど、もっとハードでコアなテクノがあるけれども、音楽は関係ないみたいな。
いや、そこから音楽生まれるんですよ。
ああそこから生まれる、ああ、そうですね、じゃあそのテクノハウスさんも、もしかしたらテクノハウスコーナー作りましたって突然できるかもしれない。
あ、ちょっと行ってみるよ今度。
そうですね、はい、店員さんに知り合いとかいません、ナッキーさんでしたら。
いやいや、いませんけど。
ああ、そうですか、
捨てをたどって何とかすればいいんじゃない
です
か、
ね、
ということで、まあ、はい、テクノと秋葉原でした、
質問6000オールで集合じゃない、
失礼、頭跳ね、ピングプランです。
ピングプランとは IT 渦巻く秋葉原から徒歩2分にあるテクノを愛する生まれたての企業である。
しょうがないの、なんてんじゃい。
すいません、チョンボです。
ピンクのビルのピングプラン、
今回も1時間ほどお届けしてきました、マンセーバーシテクノラジオ、
はい、
終わりの時間になってしまいました、
もう何でしょう、1個の話題から喋りたいことが多すぎて、今日2人しかいないのにあっという間に時間が過ぎてしまいましたね、
そうですね、はい、はい、でも皆さんもちゃんと秋葉原とテクノの感じが分かっていただけたら面白いかなと思います、
あ、そうですね、僕らのこのダメな会話がこう皆さんに秋葉の臨場感をちょっと離れた方々にも伝わっていただければと思います、ま
あ、実際の秋葉原はメイド服着たあの店員のお姉ちゃんがなんかうちの店においでよみたいなことをやってるのが大半なんですけどね、
でしたね、
特に土日だからね、
はい、
あ、まあ、いや、あの万世橋テクノラジオへのお便り、あと楽曲の投稿などはメールで、MTR あって、はい、215.com の方までお願いします、はい、ということですね、
よろしくお願いします、
まあ、その他、はい、あの俺の曲をかけろよとかね、はい、あの俺をゲストに呼べよなども、はいはい、あのお待ちしておりますので、
そうですね、こういうことを調査してほしいとか、こういうアンケートを街で取れとか、そういう指令や命令も楽しみですね、
あ、言ったね、言ったね、ではあの皆さん町田メガネ先生に秋葉原でやってほしいことをですね、募集、
いや、そ、まあまあまあ、まあ、はい、わかりました、
まあ、常識の範囲内で、
そうですね、はい、はい、ギリギリなのはギリギリでできないということで、は
い、ということで、お届けしました万世橋テクノラジオ DJ なきでございました、
は
い、
町田メガネでした。
この番組はクイックワンの相棒、音楽喫茶サバコ、ピングプランの提供でお届けしたんですよね、
そうです。